少年のあなたの思い出がテープレコーダーからこぼれています。そんなおしょうの独り言。
さて、今週も始まりました。そんなおしょうの独り言、横手市平川町吉田の西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただく時間です。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お話しいただく時間ですが、最初の歌はね、今日はちょっとしんみりとしたような歌からスタートいたしましたが、
この歌の曲名してますか？
歌はわかるんですけど、タイトルも出てこなくて。いや、知ってますよ、知ってますよ。
誰が歌ってますか？
もういいから早く言ってくださいよ。早くで、
ね。
早く早く。
せっかくあなただったら知ってるかと思ったのに。
はい。
みた
い
なね、これはさだまさしさんのですね、精霊流しという。
そうですね。
精霊流しというですね、これはもう間もなくお盆じゃないですかっていうのに、こう、ぴったりの、その精霊流しを探してみましてね。
なるほどね。
ね、精霊じゃないんですよ、これ。
精霊って読むんですよね。
精霊です。精霊、ね、精霊流しという歌でしたね。
うん、
まあ、霊という字ですから、霊でもいいんですけど、精霊でもいいんでしょうけどもね。
うんうんうん、
これ、題名は精霊でしたね。
ああ、やっぱりツイキャス見てくれてる方は、私より早く、もうタイトルと、さだまさしさんって、ケイちゃんから来てましたね。
だからですね、なんとなくね、聞いていらっしゃる方はですね、大体ね、傾向と対策が分かってるようですから。
傾向と対策ね。
大体、お嬢さん、このぐらいのところのベルトみたいなね、ところが分かっていらっしゃるんじゃないですかね。
そうですね、もうね、ケイさんとか、あと、イケちゃんとか、そうですね、ニタコさん、いつもありがとうございます。配管料届きましたよ。
ありがとうございます。本当ね、もうね、もう配管料までいただきまして、みたいなね。でね、これがね、精霊って同じ字なんです。精霊は違うんですね。
うん、
精霊というのは、例えば、木の精霊だとか。
ああ、そうだね、長年。
水の精霊だとか。まあ、妖精みたいな。
なんか自然の、なんかそんな感じがしますね。
そうそう、いらっしゃるね。
うん、
なんか、あまりにも清い霊みたいなね。
はいはいはい。
だから精霊なんですけど、これやっぱり仏様はですね、ご先祖様を持ってね、精霊と、ね、言うわけでございまして。でもね、精霊流しってあまりこれは言わないですね。これ、灯籠流しって言いますね。
あ、やっぱりなんか池ちゃんから灯籠流しとは違うのって問い合わせが来ました。
そうでしょ、灯籠流し、そうなんですよ。精霊流しってなんですね、このさだまさしさんって人はですね、長崎県出身なんだそうでございまして。
長崎
の方では精霊流しっていうふうにして言ってるお祭りなんだ。ね、まあ、イベントでですね。要はですね、まあ、どちらもやることは当然ね、仏様を川にね、流して、こう、灯籠を流してということは一緒なんですけども、まあ、呼び名はそこのね、地方のあれがあるんでしょうが、ただですね、長崎県のその、精霊流しっていうのはですね、なんかお祭りが賑やかなそうでございまして。
あ、そんな賑やかなんですか？
なんかこう、こちらでね、ほら、送り盆の灯籠流しなんてね、
はいはいはい、
やるとですね、なんとなくこう、ご先祖様をね、また来年ね、いらっしゃってくださいね、っていうようなこう感じでお別れっていう感じで、なんかこう、しんびりしてるようなイメージがありますけどもね、まあ、ところの灯籠なんでしょうね。大体は灯籠流していってるような、ね、風潮が多いようでございますね。だからまあその地方独特のね、
はい、
やっぱ呼び名というのがきっとあるんでしょうね。
そうですね。
お盆なんです。
もう忙しい時期になりますね。
そうですね、もう頑張ります。
なんか早いご先祖様だともう来てるんじゃないかなってちょっと感じることがありまして。
それは感じていらっしゃっていいんじゃないですかね。もしかしたら早く帰りたいって仏様だっていらっしゃるかもしれませんけども、そう思ってあげるのは生きてる私たちの心ですから、必ずこうでなければいけないだとかってですね、きちんとね、決まってるわけではありませんのでね、自分の心で感じ取っていただいたその時が一番いい時じゃないんですかね。
わあ、おっさんすごい、なんか今日違いますね、いつもと。
8月に耐えるとですね、ちょっとお盆ボードに入ってます。
そうですね、なんかスイッチ切り替わってますよね。チューニング大丈夫？
ちょっとですね、77.4.5 メガヘルツ。
なんかちょっと微妙にこうずれ塩梅ね、忙しいですからね。
ここはですね、一応和尚の独り言ですからですね、
何言ってもいいですよ。
ずれたところに味を感じていただきたところの、やっぱ深さがね、やっぱこの番組のまあ一番の、もう旨味ですから。
旨味ですよね。
そうで、お盆ってのは何ですかっていうとで、まあ私もね、ここでね、4年ほどお盆を迎えたわけでございますけどもね。
あ、4年ほど迎えたってのは、このスタジオでってこと？
そうそうそうそう。まあ大体ほら、スタジオでね、はい、8月を迎えてるわけですから、はいはい、そうですね、裏盆って言うんですよ。裏盆っていうのは、ウランバーナって言うんですよ。
うんうん、
ね、これね、 これは逆さ吊るしの苦しみですよというこういうことでございますね、うんうん、なんで苦しみを味わうんですかっていうと、うん、これ生前のね行いがね災いをしているんですよというところにあってね、はい、まあ逸話としてはね、うんうん、お釈迦様のお弟子様がね、神通力があって、うん、ね、現在過去未来、うん、ね、どこでもこう見れるという見通せる力を持っていた人がですね、うん、お母さんがね、向こうの国に旅立ちまして、はい、何をなさってるのかなということを覗いてみたら、うん、ね、苦しい思いをして、うん、助けてくれ、ご飯食べられないよっていうようなところでですね、あの苦しんでいらっしゃったと、うん、本当に鬼に責められて魚吊るしになっていたという、うん、ね、そんな苦しみを味わってた、うん、なんとか助けてあげたいと思った、ね、うんうん、そのお嬢さんが、お釈迦様にお聞きしたら、
はい、
ね、この、まもなくね、お嬢さんがいっぱい来てね、そのお嬢さん方にね、うん、施しをしながら、ね、うん、供養していただきなさいと。うん、そうすればね、うん、お母さん救われるでしょうという声を、はい、教えを授けたところ、ね、その通りにしたら、うん、またお母さんの様子を見に行ったら、うん、ね、お母さんはニコニコしていらっしゃったというところにですね、だから、はい、お供えをする、ね、供養をする、施す。うん、というところにですね、うん、このお盆があるわけでございましてね、
そうですね、そうですね、なんかそういうね、こう言われというか、うん、そういうのを聞くとまたちょっとこう背筋がスッとなりますよ。
でね、大体お寺ではですね、うん、ご法要を取り置くなんですけども、うん、そのご法要がね、何、はい、ていうかというとね、うん、昔は世事帰依と世賀帰依って言ったんですけど、
世賀
帰依、うん、施す、賀帰に施す、その法要という、はあ、今はあまりその言葉がですね、なんかちょっと具合悪いとこもあるのかね、今は世事帰依という、いわゆる食べ物を施す法要という、世事帰依というふうにしてこう今呼んでますけども、
ね、言い方がちょっと変わったんですね。
そうそうそう、まあ現代の変化に対応したというところがですね、うん、まあいいところなのかはしませんけれども、うん、ね、例えばよくな、ほら、よく私たちもね、昔ね、うん、もう栃木でね、わらしみるとね、このガキって言っちゃうんじゃないですか、うん、まあ、それはそうなんですけども、うん、いわゆる飢えた鬼と書いてガキと書くわけでございますけども、要はこれはそう、何事にも供養されないね、お亡くなりになった方、
はい、
何事にももう何もされない、ね、うん、まあ、仏様っていうかね、うんうん、まあ、仏様は亡くなった人を指しますけども、うん、ね、方々に思ってガキとこう申し上げる、
うん、
私たちでよく言うのは、昔おとぎ橋って出てきたのは天の弱、
うんうんうんうん、
天の弱必ず反対なことを言うっていうね
よく言いますね、
天の弱だろうみたいなね、うん、そんなことをこう言うわけですけども、はい、まあ、あれもガキの一つというのがありましてね、でそのね、
うん、
ガキさんがね来ました、う
ん、ガキさん、
ガキさんが来ました、はい、一応3をつけるという
か、わかりました、
継承をつける
というか、わかりました、そうですね、
はい、言葉は大切ですからね、
はい、そうですね、
あるお嬢さんのところにね、お釈迦様のお弟子様のところにね、座禅をしていたね、うん、お嬢さんのところに来ましてね、
うん、
私みたいなとこは何も何分食べられないけど、ひどい苦しみを味わっている、なんとか救ってくださいってこう、うん、頼みに来るわけですけど、
うんうん、
ね、じゃあどうすりゃいいのかなってお釈迦様に聞いた、
うん、
やっぱりですね、食べ物をやっぱりね、お供えをして、
はい、
で供養してください、
うん、
そして特にね、施しのね、深いお経の教えの、
うん、
お経がありますから、
はい、
ね、これを拝んで供養しなさいと、
うん、
ね、要は救われるためにはですね、教えが必要だったんですね、
はい、
だから食べ物プラス教えということで、
うん、
ね、授けて一生懸命供養したら、ガキさんがまたニコニコ笑ってたという、
あ、
うん、そこにその世事帰依という、
うんうんうん、
ね、世賀帰依という、ね、だから施すという、
施すね、
そこにあっていけないのはですね、まあほら見返りですよね、
うんうんうんうん、
だからこれを施したから、こうな、こうね、私にも見返りがあるようにというような、そういう、ね、言葉がないように、そういう心がないようにして、
うん、
ね、一生懸命無心に拝むというところにね、功徳は発せられるんでしょうな、
うん、そうですね、それでね、お嬢さん、ツイッター見てくれてるね、はいはい、あ、にたこさんからは、閻魔大王に勝てる自信あるって、うん、ね、そういうコメントいただきましたが、閻魔大王っていうのは、うん、一番のその、なんて言うんでしょうかね、私が子供の時、お寺さんに行った時に、うん、こう、お寺さんに飾ってある、うん、方の中で、すごい怖い存在だったんですね。
うん、
どんな位置づけなんですか、閻魔
様って。怖いというものでいいと思いますよ。怖いものがそこにいらっしゃるんですよ。
うん、
で、その閻魔大王様は地獄の大王様と言われてますから、
はいはい、
ね、やっぱりあなたの生前の行いをね、つまびらかに垣間見ながら、ね、あなたは悪いことをしたから地獄に行きなさいと、極楽に行きなさいという、 別に裁判官に勝とうとか思わなくてもいいんですけども。
そうかそうか、そういう決断を下す。
そうです。そうすると地獄に行くとね、よく彼岸にかけてます。鬼っ子かけずっていうね、地獄の絵図がありますけどもね、そのように鬼に責められるんだよと。極楽に行ったらね、仏様がにぎやかにね、見守りながら安心の世界にいらっしゃるんだよと。だから極楽に行きなさいとね、言われると、ああ、笑顔。ね、そうです。
そうですね。そしてね、引き続き亡きおばあ様に、お寺さんに行ったら本堂の中全部に線香あげて拝めって言われ、言いつけ守ってきておりますって。
おー、いいですよね。やっぱ そこにお守りいただくのは仏様でございますから、たくさんの仏様にね、お願いすることはですね、いいことじゃないですかね。
そうですね。
そうそう。
で、あと問い合わせがありまして、お二人からね、ドンさんから、和尚さん教えて、うちの奥さん今流行りの御朱印ガールなんですが、和尚のお寺で御神お願いできるのって。
それはもちろんじゃないですか。特別ドンさんにはですね、見開きで、はい、言っちゃってもいいですよ。
見開きでボーンって、
そうそうそう、もう2つ使っちゃうみたいな。2ページ使っちゃっても書いちゃおうか
な
ちょっと思って。ドンさんには特別ですからね。
特別にね。
ドンっていうぐらいですからね。お参りの花火までつけてあげようかな。
そうですね。いいかもしれませんね。
いいですよ。
あとですね、池ちゃんから、はい、なんでナスとキュウリで人形作るのボンって。
生きとし生けるもんですからね。別にそれは人というばかりではなくて、もしかしたらですね、そのお家に着いたね、ほら、ペットさんだと。
はいはい、はい。
まあ、ペットさんってのは一番いいんでしょうけども、たくさんの生きとし生けるものは人だけではないので。だからそういう方々、全部施す。
ああ。
4つ足つけちゃうんじゃないですか。
ああ、
そうそうそう。だからほら、人という限定じゃなくて、生きとし生けるものじゃないですか、
ね。そっか、私たち人だけじゃなくてね。
そうすると、どうしても仏様っていうのは、ね、どうしても仏様っていうのは、やっぱりほら、関わりのある人間っていう感じ。じゃあ、お父さん、お母さん、ね、じいさん、ばあさんって。おじさんおばさんみたいな感じなんですけども、もしかしたらその中にですね、生き物を買ってきた方もいらっしゃるじゃないですか。
そうですね、そうですね。
お釈迦様の説法はですね、生きとし生けるものがみんな聞きに来たって言いますよ。
はあ、じゃあ、
そこに住んでらっしゃる。
人だけじゃなくて、にゃんことか、
そこにも救う功徳があるんですよ。
そうだ。
生きとし生けるものに対してね、救えるからこそ、お釈迦様のね、教えがあるんでしょうな。だから2500年もね、こうやって私たちは信仰しているわけでございましてね。
そうですよね。
この長さというのはね、バカにできません。すごいもんだと思います。素晴らしいもんだと思います。
そうですね。
こんな方がいらっしゃるんですよ。だからもしかしたら私たちはその教えをいただいてね、今も間違わないでまっすぐ行けるのかなと思うと、これもまた感謝ですわな。
そうですね。
感謝感謝。
いやー、でもね、こういうお話聞くとね、やっぱりこの時期ならではだなーなんて思いますけどね。
そうそう。でね、ふと、ね、思うとですね、
はい、
ここにですね、思うと、ご先祖様ってほら、もう目に見えなくなってしまったじゃないですか。
はいはい。
人っていうのは目に見えなくなると、なんで情感をね、深くするんでしょうかな。なんで毎日見てる、ね、人に対して、もう少し外ぐらいの情感があってもいいんじゃないかなと思うところに、人の差がというものがあるんでしょうかな。
そうですね。
目に見えるものにはなかなか優しくできないのって、初めて亡くなってしまうと、へえって思うの、じゃあ見えると見えないってどこに違いがあるんでしょうか、ということをふと思うわけでございましてね。
そうですね。
だから、ご先祖様に思いな気持ちをね、今ね、見えている私たち、周りの人方にも思えるのならば、私たちはもう少し楽しく生きれるんじゃないですかね。でも、人は見えなくなってしまうと、初めてその人のことを感じてしまうんですかね。
そうですね。
親孝行したい時に、親はなしという言葉がそこに出てくるじゃないですか。
そうですね。いやー、そういった中でね、あ、ニタコさんからまたね、お釈迦様の念仏の絵にも動物書いてあったって。
そうですよ。
そうか。どんな場面でもやっぱ人だけじゃなくて、動物だったり、
教えのね、教えの光というのはね、そこまで指していくんでしょうね。心に指していくんでしょうね。だから教えというのは、ね、その悩み苦しむ人の心に少しでも光をお与えしましょうというところに大変な尊さがあるわけでございまして、それを私たちがこういう高らかに毎日毎日言ってるというところに私たちの仕事があるんでしょうな。
そうですね。なんかね、今日いろんなお話をお聞きしたんですけど、まずは目の前の人にちょっとこう敬いの気持ちを持ちたいなっていうのが一つありました。
そうですね、身近な人のおかげさまに気づくことがですね、一番だと思います。そうですかね。じゃあ今日もね、身近な人のおかげさまにどうぞ気づいてくださいね。 蝶の流しが華やかに始まるのです。送り本先祖の見送り心込め、そんな和尚の独り言。
横手市平子町吉田にあります西宝寺の斉藤大円ご住職にお話しいただきました。おさん今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。